恵み深い私たちの天の父なる神様、今日は子供も大人もみんな一緒に神様の子供として神様の家族として一緒に礼拝できますのでありがとうございます。神様、あなたは私たち一人一人を大切な一人子イエス様をお与えになるほどに愛してくださり、今日も私の大切な子供だよ、あなたは高価で尊いよと一人一人に子供にも大人にも語りかけてくださるのでありがとうございます。今日も神様の大きな愛をこの身に受けて感謝を持ってこの礼拝をお捧げします。どうぞこのひとときを祝福して導いてください。これから聖書の御言葉も見ますので、神様が分かりやすく教えてください。私たちが心を開いて神様の御言葉を受け止めて、そして今日ここから神様と一緒に歩み出すことができますようにお導きください。神様、先ほど報告にありましたけれども、病の中にある方々、入院中の方々や療養中の方々を祝福してお守りください。病の中にある方々、いろんな方が訪ねてくださっていますけれども、どうぞお一人お一人を用いてくださり、また慰めてくださいますようにもお願いします。今日も佐藤先生のご奉仕を祝福してください。また教会のいろんな行事の一つ一つにも神様の祝福がありますように、今月予定されているカフェのコンサートやクリスマスのコンサートも、また来月のいろんな行事、バプテスマ式や転入会式も神様が祝福してください。今日それぞれの生活の場所から私たちは一人一人神様に呼び集められてこの場所に集いました。私たちの心を私たち以上にご存知の神様がこの時間共にいてくださって、私たち一人一人に触れてくださいますようにお願いします。今日初めての方も久しぶりの方も、いつも来られている方も、みんな神様の子供としてあなたの御前に出ていますから、どうぞお語りください。これからの一切をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年もですね、教会でこのようにして子ども祝福式を行うことができて、心から感謝しております。先ほど義人先生がこの教会で行っている子どもたちに関する働きをあれやこれや紹介してくださいましたけれども、本当に羅列すると字が小さくなりすぎて見えなくなるぐらい、あ、結構いろんなことしてるんだなと改めて感じられた方もおられるでしょうか。まあ、神様がですね、いろんな働きをこの教会に与えてくださって、次はこれにチャレンジしてみたら、次はこんなことしてみたらって、来年度からもいろんな働きがスタートするかもしれません。そうやって神様がたくさんの子どもたちをこの教会に、あなたも教会においで、あなたもおいでって送り出してくださって、預けてくださっていて、そして何よりもこうやって皆さんで一緒に心を合わせて子どもたちの祝福を願い、お祈りすることができる。これは本当に感謝のことだと思います。誰も子どもたちはうるさいから来るなとか、教会が汚れるから走らないでとか、そんなこと言わないで、子どもたちを私のもとに来させなさいと言われたイエス様の声に応答してみんなで祈ることができる。これは本当に素晴らしいことだと思います。子どもたち、若者たちは本当に教会の宝、教会の未来だと思いますね。また今年もこうして子ども祝福式を行いながら、時間の経つ速さを感じた方もおられるでしょうか。だってもう1年前になるんですね。昨年の子ども祝福式ではモニカ先生が行ってくださっている毎週のキッズ英語クラスの子どもたちがステージに乗り切れないほどたくさん来たのを皆さん覚えてますか。ステージに乗り切れないほど子どもたちがいっぱい来てくれて、英語クラスで学んだいろんな発表をしてくれました。あれからもう1年が経つんですね。まあ、1ヶ月の予定でドイツに帰られたモニカ先生でしたけれども、もうすぐなんだかんだで1年が経ってしまいます。まあ、これも私たちにはわからない神様の深いご計画、神様の時の中にあることと思います。うちの娘もですね、時々 私モニカ先生に会いたいなってぼそっとつぶやくことがありますけれども、きっとモニカ先生もどんなにかこの場所にいたい、一緒に子どもたちの祝福を祈りたいと願っておられることかと思うんですね。私時々モニカ先生と連絡を取るんですけれども、ある時はモニカ先生からのメールの中に私夢を見ましたって書いてました。どんな夢だと思いますか？それは日本に帰って福島の教会の皆さんと再会し大喜びしている、そんな夢を見たんだって連絡くれました、まあ、夢に見るほどに私たちを愛してくれて、そして今日も私たちの教会のために、また子どもたち一人一人のためにドイツから祈ってくださっていると思います。皆さん、神様は大きな大きな偉大なお方ですね。今こうしていわきで礼拝されている神様は日本中で礼拝されている神様です。そして日本で礼拝されている神様はドイツでも礼拝されていて、アメリカでも礼拝されていて、まさに世界中で礼拝されている偉大な偉大なお方です。皆さんはそんな偉大な神様に今日もあなたは大切だよって見つめられていること、そんな偉大な神様に今日も一人子を賜るほどに愛されている、そのことを知っているでしょうか？そして皆さんはどうでしょうか？偉大な偉大な神様を私たちはいつも信じて、いつも信頼して神様と共に歩んでいるでしょうか？これは子どもたちにも、そして大人にもとても大切なことですね。今日のタイトルにもつけていますけれども、私たちはみんな誰を信じて歩んでいくんでしょう？私たちはみんな何に信頼を置いて歩んでいくんでしょう？それはただ神様を信頼して、神様だけを信頼してこれからも歩んでいきたいと思うんですね。これまでも何度か紹介したことがありましたけれども、マザー・テレサという人はこんな言葉残してますね。ちょっと次に言っていただくと、この有名な言葉以前にも紹介したことありますが、考えることに気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい、それはいつか人生になるから。どうでしょう、私たちはいつも考えることに気をつけていたいと思いますね。考えることに気をつけてないと、それはいつか言葉になります、行動になります、そして習慣になって、ついには人生そのものになります。いつも人のことばっかり見ていたり、いつも自分のことばっかり見ていたら、人と自分を比べ出してしまうでしょう。人と自分を比べてがっかりしたり寂しくなったりするかもしれない。また人のことばっかり見て、自分のことばっかり見てたら、人のことを裁き出してしまったり、時には見下したりバカにしたりしてしまうかもしれない。皆さん、それがやがて自分の人生そのものになってしまったら、それはとっても残念ですね。私たちはいつも神様を信じて、神様を覚えて歩んでいきたいと思うんですね。聖書にこんなふうに書いてますよ。引用箇所の丸1番、次の箇所に行くと、伝道者の書の12章1節、じゃあここをご一緒に読んでみましょう。伝道者の書12章1節を読みましょう。はい。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。皆さん、私若くないって言わないでくださいね。私たちの人生にとって今日が一番若い日ですね。あなたの若い日に、ですから今日ですよ皆さん。今日私たちは私たちの創造者を覚えましょう。私たちにとって、私たちを目的を持って作られた方がいるんだって。私は偶然ここにいるんじゃない、たまたま存在してるんじゃない、いてもいなくてもいい存在なんじゃない。だって私たちを愛してくださっている方がいる。目的持って作って、私たちを見つめて、いつも一緒にいてくださっている方がいる。私たちの創造者を覚えるということは、私たちが歩んでいくときにとっても大切だと思いますね。今日の聖書の箇所はとっても有名な箇所なので、皆さんも何度も聞いたことがあると思います。今日の箇所に出てくるのはダビデとゴリアテという 二人の戦いの場面です。この時まだダビデは聖書の言葉をそのまま使うならば血色の良い姿の美しい少年でした。今日子ども祝福式でステージの上に立って賛美してくれたみんなぐらいの少年だったかというとそんなにちっちゃくないんじゃないかって、少なくとも中学生か高校生ぐらいの年頃になっていたんじゃないかと言われています。でもすごいですよね。にしてもまだ少年って呼ばれるようなダビデはイスラエル軍の代表選手として一人でゴリアテという大男の前に進んでいったんです。少年ダビデになんでそんなことができたんだと思いますか？それはただやっぱり今日のタイトルです。ダビデが神様を信頼していたからではないでしょうか。今日はこの箇所を読みながら、これからの人生において今日一番若い日ですから、少年少女の人も昔少年少女だった皆さんも神様を信頼して歩むということを改めて確認して、そしてそのことを大切にしていきたいと思います。さあ今日の聖書の箇所は話の途中から先ほど読んでいただきましたので最初にちょっと背景を説明しますね。場面は今から約3000年前ぐらいのイスラエルという国での出来事です。その当時イスラエルという四国をちょっと四国よりも四国ぐらいの小さな国、そのイスラエルの国にとって最大で最強の敵といったらペリシテという国でした。ペリシテは聖書の中に何度も出てきます。イスラエルの国を脅かす、もう文明も発達していたので武器も半端なかった、そんな強い国にいつも睨まれていた。さあこの時もある谷を挟んで、ちょっと次の画面行っていただくと、イスラエルの人々は谷を挟んで総勢いっぱいの人々で陣を敷いていたんです。見ると、軽装だったと思います。そんなに文明も発達していませんから。もしかしたら武器と言えないような武器を持っていたかもしれない。反対側にはペリシテの軍隊が陣を敷いて谷を挟んで睨み合っていました。多分しばらく膠着状態が続いたと思います。だって谷を挟んでますから、一方の国がえいって攻めていったら谷の上から攻撃を受けることになる。もうどっちも先に攻めた方がやられるんじゃないか、しばらくの膠着状態が続いてたと思いますね。さあこの戦い、イスラエルとペリシテの大きな国を挙げての戦いとなったかというと、皆さんもご存知の通り、実はこの戦い、ペリシテからの提案で一人ずつの代表を出しての1対1の代表戦で決着をつけることになったんです。ちょっと次のページ行っていただくと、やがてペリシテ軍から一人の男が盾持ちと一緒に前に出てきました。皆さん、彼の名前はゴリアテという名前です。彼がペリシテ軍からの代表戦士でした。皆さんこれを見ても思いませんか？かなりの大男でした。聖書にはこの同じサムエル記第1の17章4節からのところに書いているんですけれども、彼の背の高さは6キュビト半だった。1キュビトは、ここからここまでって言われてるんですけどね、約44センチと言われている。ですから彼の身長はなんと286センチ。私金曜日の夜メジャー持ってここでちょっと測ってみたんですけど、あの十字架のちょっと下ぐらいですよ。皆さん、この十字架のちょっと下ぐらい、こんなに大きい男がペリシテの代表選手だと。そして彼は頭には青銅の兜をかぶり、体には鱗とじの鎧を着ていた。その鎧の重さだけで57キロですって。子供2人前と後ろに背負ってるぐらいじゃないですか。さらには足には青銅のすね当てをつけて、背中には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の柄は旗織りの巻棒のようで、槍の先は先だけで約7キロの鉄の塊ですって。彼はまさに完全防備で、もう恐ろしい代表選手としてペリシテの陣営から出てきたのでした。さあゴリアテが出てきてイスラエルの人々に向かって大声で叫んだと思います。よい、お前たちも一人前に出せって、一人出てこいって、俺と一対一の勝負をしようじゃないか。勝った方が負けた方を奴隷にする、それでいいじゃないか。さあこの言葉を聞いたイスラエルは、王様、じゃあ私が行きますって、
いいえ、私を行かせてください。いや、王である私が行こう。などと言ったやり取りがなされたかというと、そうじゃなかったんですよね。皆さん、イスラエルの王様も、そして人々も、この大男を目の前にして、非常に恐れたって書いてます。非常に恐れて、誰も私が行くなんて口が裂けても言えない。出て行くことができなかったんでした。だってこんなに大男ですから。こんなにも完全防備ですから。皆さん、いかがでしょうか。私たちも時に、毎日の生活の中で、家にいる時も、学校にいる時も、職場にいる時も、いろんな出来事の中で恐れを感じる時ってあるのではないでしょうか。もしかしたら時にいろんな出来事の中で、とても乗り越えられないと思えるような大きな大きな壁が自分の行く手に立ちはだかって、あ、もう無理かも、これからどうなるんだろうって不安になってうずくまってしまうような時もあるのではないでしょうか。その時私たちは何を見るでしょうか。その時私たちは何に信頼を置くでしょうか。さあ、時間の関係上あまり詳しく説明できませんけれども、この大男ゴリアテの前にイスラエルの代表選手として立ったのが、じゃあ次のページ行っていただくと、なんとこの少年のダビデだったんです。対照的ですね。ありとあらゆる防具で身を固めた重装備のゴリアテと、全くの無防備でただ杖と石投げを持って出てきた少年ダビデ、あまりにも対照的な姿です。もう見るからに勝負になんてならない、簡単に撃ち殺されてしまいそうにしか見えない。そんな中で今日の箇所の41節、次のページをご一緒に読んでみましょう。はい。そのペリシテ人は盾持ちを前に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。いや、恐ろしいですね。あの大男のゴリアテは盾持ちを前に立てて、ダビデの方にじりじりと進んできたんだと。42節も読んでみましょうか。次の42節も読んでみましょう。はい。ペリシテ人はダビデに目を留めて彼を見つめ、彼を蔑んだ。ダビデが血色の良い姿の美しい少年だったからである。だって、なんとイスラエルから出てきた代表選手は自分の身長の半分ぐらいしかないような少年だと。ゴリアテはダビデを見つめて蔑んで鼻で笑いました。そしてさらにゴリアテはダビデをバカにして脅しをかけるんです。じゃあ次の43節44節続けて読みましょう。43、44読んでみましょう。はい。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬か、杖を持って向かってくるとは。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。皆さん、どうですか。目の前で完全防備の自分の身長2倍もあろうかという大男にバカにされて呪われて、そしてお前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろうなんて叫ばれたら、どんなに足がすくむでしょう。まだ少年、普通ならばとてもかなわないと大人と同じように背を向けて逃げてしまうかもしれません。ではなぜダビデはこの大男ゴリアテに立ち向かうことができたのでしょうか。とっても乗り越えられないと思える大きな壁が目の前に立ちはだかるとき、それでも神様を信頼するために私たちには何が大切なのでしょうか。それはまず第一に、日々の生活の中で神様を体験するということです。日々の当たり前のように過ぎていく生活の中で神様を体験する、その積み重ねが大切なんです。皆さん、ダビデはこの時戦士でも何でもない一人の羊飼いの少年でした。そんなダビデがイスラエルの代表戦士としてゴリアテと戦えますって申し出た時、王様はいやいやいや無理だって、だってお前は若いし戦士じゃないし、ただの羊飼いだし、相手はあの大男だし、とても無理だって止めました。それでもダビデが、いいえ、私が戦いますって いうことができたのは、これまでの羊の世話をする当たり前に過ぎていく毎日の中で神様の守りを体験してきたからなんです。その体験があるからこそ、その体験を忘れないで握りしめるからこそ、その体験を礎にするからこそ、ならば今回もとダビデはただ純粋にまっすぐに神様を見上げることができたのでした。ダビデはこんなふうに言ってますよ。ゴリアテと戦うすぐ前の37節です。次に言っていただくと、引用箇所の丸2番として同じ第1サムエルの17章の37節挙げていますから、これ王様に、サウル王様に言ったダビデの言葉なんですけどね。じゃあご一緒に読んでみましょう。はい。そしてダビデは言った、獅子や熊の爪からしもべを救い出してくださった主は、このペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った、行きなさい、主がお前と共にいてくださるように。そうなんです。ダビデは日々の生活の中で神様を体験していたんです。羊飼いとして獅子や熊を倒すことができたのは、自分が勇敢だからとか、自分の力が強いからとか、自分に能力があるからじゃなくって、他でもない主がしもべを救い出してくださったのだと、ダビデは信仰によって受け止めていたんです。この日々の歩みの中での神様を体験する、この体験が新たな戦いに出ていく時、突然立ちはだかった壁の前の試練の時のダビデの力、ダビデの支えになったのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょう。私たちも何度でも言います、この日々の生活の中で、あの時もこの時も、あ、確かに神様を私も体験した、あの時もこの時も神様が私を守ってくださった、神様に守られて救い出されて導かれてきたと告白することがいっぱいできるのではないでしょうか。ならば私たちもこれからも試練に遭う時に、大きな壁にぶつかる時に、恐れを感じて逃げ出してしまいたくなる時にも、この時のダビデのように、これまでの神様を体験したその体験に基づいて信仰の一歩を踏み出していきたいと思うんですね。私が19歳で神学校に入って、神学校の1年生の時に一つの教会に奉仕に行っていました。その奉仕に行っていた教会では、小学校の 5,6 年生のクラスを担当していました。1年間毎週通って、1年間の奉仕を終えるときに、私はそのクラスの子供たち、女の子2人だったんですけどね、その子供たちに宿題を出したんです。それはありがとうノート、ありがとうノートを毎日書いてみましょうっていう宿題を出したんです。毎日の生活の中で神様を感じたこと、神様にありがとうって言いたいこと、それを毎日1行でもいいからノートに書いてみてって勧めたら、それから数ヶ月後、その子供たちと再会した時に、彼女たち手にノートを持ちながら私のところに走ってきたんです。そして私にノート手渡して、マニ見てみてって、ありがとうノート毎日書いてるよって報告してくれたのでした。ノート開いて読んでみると、いいですね、子供たちの純粋な神様への眼差し、今日も元気に起きれた神様ありがとう、今日はいい天気で気持ちが良かった神様ありがとう、今日の給食美味しかった神様ありがとう、もちろん今日はこんな辛いことがあったけど神様が一緒にいてくれた神様ありがとう、などなどと、その一つ一つの当たり前に過ぎていくかもしれない毎日の中での小さな体験が、神様を体験する時になって、それが彼女たちの信仰を育んで、神様を信頼して歩む歩みにつながったんじゃないかって、私は勝手に思っているんですね。皆さん、この時王様も、そしてイスラエルの人々も、もちろん生ける神様を信じて、神様は偉大なお方であると分かってたと思います。でも現実にゴリアテが目の前に現れた時に、目に見えるものに奪われてしまった、大きな大きな壁にぶち当たった時に、彼らは現実に目を奪われてしまった、とても乗り越えられないと心惑わされて、神様を見失ってしまったのではないでしょうか。ダビデはどうだったでしょう。ダビデだってゴリアテの巨大さを目の当たりにしました。自分はまだ若いっていうことだって知ってました。 何も武器持ってないってことだって知ってました。しかしダビデはそこでも純粋に神様に目を向けて、ひたすらに神様を信じ続けて前進していったのではないでしょうか。ダビデはこれまでの日々の生活の中で体験した神様の手を握りしめて、神様に信頼して立ち向かっていったんです。その時彼の上に神様の栄光が表されたんですよね。さあ、私たちはこれからも日々の歩みの中のそこかしこに御業を表してくださっている神様をたくさん体験していきましょう。そこで培われる神様との太い絆を握りしめて、これからの歩みに一歩一歩踏み出していきましょう。たとえ何が起ころうとも、そこで私たちは神様を信頼して歩んでいきましょう。さあ、今日の箇所に戻ると、目の前に立ちはだかる大男ゴリアテに少年ダビデは蔑まれて、バカにされて、脅しをかけられました。しかし続く箇所を読んでいくと、ダビデは何によってゴリアテに立ち向かうと宣言しているでしょうか。それではこの45節をご一緒に読んでみましょう、はい、ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。なぜダビデが大男ゴリアテに立ち向かうことができたのか。それは第2に、神様は万軍の主である、神様は万軍の主であると信じて疑わなかったからではないでしょうか。ゴリアテがどんなに大きな剣を持ってこようとも、どんなに長い槍や投げ槍を持っていようとも、どんなに完全防備で身を固めていようとも、それは問題じゃないんだって。なぜなら私は万軍の主の皆を持っているから、私は万軍の主の皆によって立ち向かうから、ダビデはそう告白しているんです。皆さん、私たちの神様は偉大な偉大なお方です。目に見える剣とか槍とか、また目の前に立ちはだかる壁がどんなに大きく見えようとも、私たちの神様は大きな大きな神様です。万軍の主の皆によって立つならば、私たちにはどんなに大きく見えるものだって小さく見えてくるのではないでしょうか。先日報告もしましたけれども、私は先月台湾に行ってきました。一応遊びに行ったわけじゃなくて、会議のために行ってきました。そこには保守バプテスト同盟の代表者が7つの国から集まって、それぞれの国の教会の様子報告し合ったり、お互いに祈り合ったりしてきました。ある国では教会がどんどん成長して、たくさんの人がイエス様を信じている。ある教会では1年間で1000人がバプテスマを受けたっていう報告を聞いてみたり、また逆にある国ではいろんな圧力がやっぱりいろんなところからあったり、迫害があったり、大変なことがある中で、それでもなんとか福音を伝え続けている、そんな国の様子も聞くことができました。そこで私が感じたことの一つは、やっぱり神様は偉大だなってことです。神様は全世界の主であり、神様は万軍の主であるということでした。皆さん、戦いの場に出た時にゴリアテは何を自分の誇りとしたでしょうか。きっと彼は自分の大きさとか、自分の力とか、自分の持っているもの、自分の持っている剣や槍、自分が身につけている完全防備、それらに目に見えるものに頼ってそれらを誇ったと思います。それに対してダビデはどうだったでしょう。彼はここ読むと分かるように、ただ万軍の主に頼り、主の皆こそを誇りとして出ていったのではないでしょうか。後にダビデは詩編の20編6節7節でこんなふうに告白してます。次のページに行っていただくと、引用箇所の丸3番として詩編20編の6節7節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょう、はい、今私は知る、主が主に油注がれたものを救ってくださることを、右の見ての救いの道からをもって 聖なる天からそのものに応えてくださることを、あるものは戦車を、あるものは馬を求める。しかし私たちは私たちの神主の御名を呼び求める。そうなんです。神様は御力を持って必ず天から応えてくださる。ダビデにとっては、私たちの神、私の神、私の主の皆、万軍の主こそが誇りだったんです。神様の皆以上に誇れるものなど何もないって、神様の御力以上に強い武器などあるでしょうかと。さらにパウロというお弟子さんもローマ8章31節で告白してますね。引用箇所の丸4番、ローマ8章31節もご一緒に読んでみましょう。はい、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。神様が私の味方、神様が私と一緒である、それが他の何者よりも強いんですよね。私たちもただ万軍の主の御名によって、神様をこそ誇り、神様が味方であると告白しながら、いよいよ神様を信頼してこの日々の歩みに歩み出していきたいと思います。さあ、さらにダビデは目の前に立ちはだかるゴリアテに言葉を続けます。残りの箇所早く読んできますね。それでは次の46節ご一緒に読んでみましょう。はい、今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺してお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の軍勢の屍を空の鳥、地の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。さあ、なぜダビデが大男ゴリアテに立ち向かうことができたのか。それは第三に、ダビデの人生はすべてのものが主を知るため、彼はつまりただ神様のために生きていたからではないでしょうか。ダビデはゴリアテの言葉をそのまま返します。今日万軍の主が共にいてくださるから、神様がお前を私の手に渡される。さらに神様がペリシテの軍勢をも渡される。それを空の鳥、地の獣に与えてやる。そしてダビデはそのことによって自分が有名になること、自分の名声が上がることを願っているんじゃなくって、すべての国がイスラエルに神がおられるということを知る、そのことを求めて、だからこそこの戦いに出ていくことができたのではないでしょうか。続く47節のダビデの言葉も読んでみましょうか。47節も読んでみましょう。はい、ここに集まっているすべての者も、剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。いかがでしょう。これはダビデの言葉ですけれども、前面に表されているのは主ですね。主が、主の、何度も何度も主はと出てきます。神様が前面に表されているんです。主役は神様なんです。すべてのものはダビデを知るじゃなくて主を知るんだと。この戦いは神様の戦いなんだと。ダビデはやはり神様を主役にして、ただ神様に信頼して歩み続けたのではないでしょうか。先週中、私は3人の姉妹方と1人の方を訪ねてきました。一緒に食事しながらその方からお聞きした話の一つは、その姉妹がですね、自分もかつては子供だったと、自分が教会学校の生徒だった時にした劇の話を話してくれたんですね。彼女は小高の地で少年サムエルの役をしたそうですね。少年サムエルが神様に語りかけられた時に、はい、私はここにおります、しもべは聞いてます、どうぞお語りください、そう答えた、その場面、そのセリフを姉妹は何十年経とうと大切にしておられるのかなって話をしながら感じました。その日々の歩みには多くの困難があったでしょう。多くの悲しみや苦しみがあったことでしょう。その姉妹にあたっては今もその真っ只中に置かれていることでしょう。しかし、はい、ここにおりますと、ただ神様を主として、 ただ神様のために生きていく、神様と共に歩む、その人生の尊さを私たちも大切にしていきたいなって思ったんですね。さあ、私たちはどうでしょうか。私たちがこの日々の歩みで時にぶち当たるかもしれない大きな壁があるでしょう。乗り越えられないと思える困難に当たることもあるでしょう。苦しみや悲しみ、苦悩、その壁の厚さや高さ、長さに私たちは絶望しやすいものですけれども、私たちがそこで主を見上げて神様に信頼して一歩踏み出すときに、このダビデとゴリアテの戦いの結末がそうだったように、私たちの予想しえない驚くべき結末を私たちも見ることができるのではないでしょうか。ですから私たちもこれまでの日々の歩みで体験した神様を信頼し続けていきましょう。私たちの主は万軍の主であると告白し、主を信頼し続けてまいりましょう。そして私たちの人生そのものがいよいよ神様のために、神様を主と告白して歩み続けてまいりましょう。最後に神様がヨシュアに語られた言葉、ご一緒に読んでみましょう。ヨシュア記の1章9節、ご一緒に読んでみましょう、はい。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたが行くところどこででも、あなたの神主があなたと共におられるのだから。さあ、私たちはどんな時でもどこにあっても共におられる主を信じましょう。神様を信頼して歩んでいきましょう。黙祷をしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はとっても有名な聖書の箇所ですけれども、少年ダビデが自分の倍もあろうかという大男を前に、なぜ立ち向かえることができたのか。それはダビデのまさに幼子のようなまっすぐに神様に向けられた信頼のゆえでした。私たちは神様を信頼しているでしょうか。時に目に見えることに心を奪われてしまって、時に目の前に立ちはだかる壁が大きく見えすぎてしまって、もうダメだとうずくまったり、恐れを感じて背を向けてしまったりしやすいかもしれません。しかし私たちも少年ダビデが幼子のように、ただまっすぐに主を信頼し、神の国の住人として神様と一緒に歩んでいった姿をいつも覚えたいと思います。願わくは私たちも日々の生活の中で、ああ神様が共にいてくださる、神様があれもこれも導いてくださった、今日朝起きることができた、これも神様の御業のゆえである、神様を体験しながら、その体験に基づいて神様を主と告白してまいりましょう。私たちの神様は偉大な偉大なお方です。たとえ目に見えるものが大きく見えようとも強く見えようとも、それをはるかに勝る万軍の主です。主を信頼しましょう。そして私たちの人生そのものが、すべての人が神様を知るように、この人生は
神様の人生である、主の戦いである、神様を人生の主と告白して歩んでいきましょう。お祈りします。天の神様、今日は子供たちも一緒に神様の御前に出ています。神様、私たちの日々の歩みにはいろんなことがあります。しかし私を愛してくださっている神様は、当たり前と思える毎日にも御業を表してくださり、また私を愛してくださっている神様は万軍の主であり、そしてあなたは私の人生の主です。どうぞ神様、私たちがまさに子供のように純粋に、いつも父なる神様の懐に飛び込んでいくことができますように、いつも神様を主と告白しながら、神様を信頼して歩んでいくことができますように、いつも私はここにおりますと、どうぞお語りくださいと、しもべは聞いています、そのように神様に聞き従っていくことができますようにお導きください。神様、どうぞ今日集われたお一人お一人にあなたの守りと祝福がありますように、あなたを信頼してこれからの新たな一週間の旅路に、それぞれの場所にまた神様によって使わされていきますから、どうぞ私たちを導いてください。そして私たちのこの主の戦い、神様の人生によっても、さらに全てのものが、多くの人があなたを知ることができますようにも導いてください。今日この時を感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。